はい、おばんです。高橋です。
なおえです。
元気ですか？
元気です。
あなたは動物愛護の気持ちがあるんですか？
動物愛護でも命の尊さをね感じます。本当に
尊さをねって何なんか動物飼ってんですか？
動物ちっちゃい頃に金魚とモルモット飼ってました。
おー、金魚も可愛いよね。
可愛いです。
うん、わかるわかるはい、ありがとうございます、はい、ということでね、今夜も張り切っていってみたいと思いますよ。高橋むみの
勝手に聞きやがれ。
高橋ふむみの勝手に聞きやがれは、すべてのエンターテインメントをサポートするランラビットランの提供でお送りいたします。
どうもお願いいたします。いや、今回ですね、みんなから体験談が届くんですけれども、最近仕入れたお話になるんですけれども、とある男性の方が高校生の時に体験したお話なんですけれども、まあ、電車でですね、学校に向かっている時に、いつも斜め前のドアのところに立って外を見ているおばちゃんがいるらしいんですよ。で、あの人いつも何してんねやろなと思って、毎日毎日いるからだんだんだんだんおかしいなっていうことに気づき始めたんです。っていうのは、毎日会うんですよ。で、それがちょっと寝坊して遅刻しそうになった時も、早く家を出た時も、絶対に同じ電車なんです。え、なんなのあの人と思ってると、外を何見てんねやろうと思ってたら、外を見てるんじゃなかったんです。ある時、トンネルに電車が差し掛かった時に見ていると、がっつりガラスに反射して、そのおばちゃんと目が合ったんですよ。だから自分の方を見ているっていうのは分かったんですね。で、それが怖くなってお母さんに相談したら、ちょっと気持ち悪いな、それストーカーかもしれへんよな、ってことで、翌日バスに乗ったんですよ。で、バスで学校行こうと思って、バスに乗り込んで、これで安心だと思って、パッと前見たら、そのおばちゃんが立ってるんです。だから完全にこれは盗聴されたり、そういうことがあるんだなっていうことで、またお母さんに相談したら、お母さんも心配だから、ちょっとじゃあ明日私もついていくわってことで、ちょっと恥ずかしかったんですけれども、まあ、家族、そのお母さんと一緒に電車に乗ったんですね。そしたらお母さんが、あのおばちゃんでしょってすぐに気づいたんですよ。で、そうそうそうって言って、まあ深くは喋らずにそのまま学校に行って、家帰ってからそのお母さんに、あのお前に話しとかなあかんことがあるわって言われて、え、なんなんて言ったら、あのおばちゃんな、お父さんの元カノやねんと言われて、で、そのおばちゃん聞いてみると、もともとお父さんと付き合ってて、別れてお母さんと付き合って、で、子供が授かって、で、結婚したんですけれども、ちょっとだんだんだんだんおかしくなっていったと。で、それがまあ子供ができてお腹が大きくなった時に、そのおばちゃんが突然バーッと走ってきて、それ私の子、それ私の子、それ私の子って言って、お腹を指さしたらしいんです。明らかに自分の子ではないんですよ。100%。でももう分からなくなっていて、それ以降、執着がすごくなってきたから、警察にも相談して、もう接近禁止命令が出たらしくて、しばらくこれで安心だなと思ってたんですけれども、また最近現れたという話だったんですね。で、これは怖いなと思ってる時に、ある時、2階でベランダでお母さんが洗濯物干しに行った時に、突然ギャーって叫ぶんですよ。で、どうしたんってみんな、上がっていくと、お母さんが指さしたのが裏の公園やったんですけれども、裏の公園からおばちゃんがじーっと見てるんです、うん、でもただじーっと見てるだけじゃなくて、なんか違和感感じるなと思ったら、首をくくった状態でじーっと見てたんです、うん、で、その場で亡くなられたんですね。で、残念なんですけれども、ちょっとホッとした気持ちもあると。で、これでようやくそのストーカーとかそういう恐怖には、断ち切れるなと思ったんですけれども、翌日も、その翌日も電車乗ってるとやっぱり視線を感じるんですよ。で、気持ち悪いなと思ってて、その電車がトンネルに入った時に気づいたんですけれども、おばちゃんは立ってないはずなのに、窓ガラスにはそのおばちゃんが映ってて、自分のことを見ていた、亡くなった後も執着されていたんですっていうお話です。
前回に引き続き、7月のマンスリーゲスト、怪談系 YouTuber の国沢一生さんです。
うわ、ありがとうございます。お願いします。お願いします。
あともうなんか紹介がもう声震えてんじゃん。
ありがとうございます。
いやー、ありがとうございます。
ありがとうございます、本当に。
素晴らしい。
緊張しました、ちょっと。
いや、でも、やっぱり、素敵だね。
本当ですか？
素敵だねって俺に言うじゃないんだけど。うん。いやー、怖いですね。
あ、よかったです。ちゃんと伝わってるかどうか。
ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、時期的にも、すごいぴったりな、ね。
そうですね。
階段でしたけども。なかなかやっぱりね、なんか、滑舌悪いとかって昔、
うん、
ね、
何
なんか言われてなかったでしたっけ
急に悪口ですか、うん、どうしたの
急に悪口じゃなかった
違う違う。だから、はいはいはい、全然滑舌悪くなくなったよなと思って。
うん、あ、本当っすか、う
ん、なんか聞き
たい。昔言われてたでしょなんか。
めちゃくちゃ言われてた。
そうでしょ俺知ってんだもん、は
い。めっちゃ知ってますね。
知ってる。
はい。滑舌も悪いし、うん、でも多分ね、いろんな方聞いてて、やっぱね、この間も前回もお名前出たけれども、うん、不思議大百科のやっぱ田中さん聞いてるから、ちょっと。ちょっとスムーズに聞こえたかもしれない。
田中さんはね、あれ言葉なのかな
対象が。
トシちゃんは。
でも話めっちゃ怖いからね。
トシちゃん、めちゃめちゃ面白かったですよ。
面白いんですよ。
う
ん、
本当そういうね、階段も大好きだっていう話もね、この間もさせてもらったんですけどもね。はいはい。いやー、怖かったですわ。
よかったです。いや、これちょっと珍しいなと思って、僕も喋らせてもらってるんですけれども、人コアから、
そうですよね。
最終幽霊になってるっていう、ちょっとすごいなと思って。
ダブルで、みたいなね。
はい。
いやー、怖い。大丈夫？
いや、結構怖くて、本当。
ああ、やっぱね。
びっくりしました。
もう今日寝れないと思うよ。
困る。
でね、階段を語っていただきましたけども、
はい、
まあ、ほどなく復活されて、まあ前回ちょっとね、お話しましたけども、
はいはいはい、
最近は結構いろいろイベントなんかもね、やられて。
そうですね。
ね、活躍されて、あと YouTube の方とね、
はい、
階段系 YouTuber なんね。
そう、だからこれがね、うんうん、階段師って言ったんですけれども、人、
うん、
重すぎて、怪談師じゃないなと思ったんですよ、自分の中で。で、僕の中で怪談師って言ったら、まあ、牛滝千佳さんとか、
ね、
女性のね、すごい語りが上手い方とか、うん、あと、まあ、白谷さんもそうですよね、うんうん、がザ・怪談師だなと思ったんですよ、うんうんうん。で、僕はどっちかって言ったら、最初に触れる怪談って、やっぱ怖い話って、小学校の時に友達同士で喋るじゃないですか。うん、あの時の怪談が怖くてみんな興味持ったりする中の、うん、それの延長上だと思ってて、僕は怪談の入り口だなって思ってて、で、怪談師さんっていうのはこれを超えていって物語とかストーリーを伝える人のことを言うんだろうなと思ったから、うん、ちょっと自分の中で言い方が腑に落ちないというか、なんか気持ち悪かったんで、うん、怪談系 YouTuber って最近名乗ってる
形に。なるほどね。
はい。
前にアミさんも出てくれて、そういえば、うんうんうん、思い出した。
うん、
あなたなんか怪談家だよね。
多分アミくんもなんかあるんでしょうね。
なんか家って言ってた、確か。怪談家なんですって言って。
アミくんはもう別にね、怪談師と言っても違和感ないぐらい
前からね。語りがね。
はい。
でも、ね、今すごい、なんだろうな、ちょっとした怪談ブームというか、
うん、
めちゃめちゃ怪談語る人増えてるじゃないですか。
めっちゃ多いです。
ねえ。
はい。
それどう思われてます
僕ですか？
うん、もう率直に。
いや、率直に言うと。
全然、全然もう、はい、ザックバルに言ってもらっていいですか？
いや、僕全然いいですよ。仲良くしたいから、全然いいですけれども、一、うん、個困ってることが、同じ、YouTube で言うと同じリスナーさんなんですよ、ほとんどが。
階段好きのリスナーさん。
かぶってるってことね。
そう、うんうん。コミュニティがそんなにでかくないから、うんうん、だから増えれば増えるほど、リスナーさんたちが忙しくなっていくんですよ。
うんうんうん、
だからあっちこっち行かないといけないから、
なるほど、
結局全員が再生数落ちていくっていう状況にはなってるなと思って。
ばらけちゃうからね。
そうそうそう。
おすすめでいろいろ出てきちゃいますもんね、関連で。
で、みんな優しいから全員のことを応援しようとするんですよ。
なるほどね。いやいや、だから、大変だよなと思って。結構。
今ね。多いから。
誰でもかんでもできんのかっちゅうね。
でもできてますもんね。
なんかね。
うん。だから、周平さんのところ見てると、
うん、
あ、こういう人いんねやっていう発見が。
俺もね、お階段巡り。
はいはいはい。
見てるけど、毎回。
はい。
誰みたいな人もいますよね。いやいや、誰っていう失礼な言い方じゃなくて、ね、
はい。
わかんないから。
うん。
で、なんかいろいろ聞いたら、なんかね、全然階段と関係ない仕事してる人とか。
そうなんですよ、
ね。
幅広い人たちがやってらっしゃるってことですかね。
そう、だから何か別のなんか確立したものがあって、
うんうんうん、
で、服でこう階段っていうのをやってる方が増えてきたんで、だからとんでもないルーキーなんですよ。マジで階段好きなんですよ、そういう人たちって。
ああ、なるほど。
僕と全然違う本物に階段好きやから。
もう階段嫌いだって
言ったもんね。階段嫌いなんすよ、俺。マジで。
自分で営業妨害してたじゃないですか。
じゃあ怖いですもんだってね、まあ、
怖いよね、
うん、
俺も怖いのはダメなんだけど、はい、やっぱり聞きたいし、
あ、聞きたいが勝っちゃうんですね、うん、
昔ほら水曜スペシャルとかさ、うん、もう怖いけど見ちゃうみたいなね、
はいはいはい、
そういう感じだったからさ、
いや、そうなんですよ、僕だあんまりなんか半々なんですよね、例のことは、うん、だから客観視してるんですけど、
うん、
半分信じて半分まだ疑ってるというか、
うん、
で体験談はいっぱいあるんですけれども、うん、あれ本当やったんかなって自分でも 不思議なことになるんですよ。なんかこう考え方が。でも最近、確実に生き量に疲れてるのはもう、確定してる。
え、マジで？
マジで、マジでなんですよ。
え、今ですか？
今、なので。
それ女？
女の人。
いいじゃない。
いや、ありがとう。
いや、いいじゃないですか。おかしいけど。
いいのかはちょっと。
いや、いいのかわかんないけど。なんなのそれ。
いや、なんか、ちょこちょこ不思議な現象が追ってて、もう収録中に、あの、僕が質問、まあ、例にね、この家にもいると思いますって言ったら、アンサーのようにマイクトントンって爪で叩く音が入ってて、あれと思ってて、ラッポンはなるんですけれども、そんなに綺麗なアンサーないなと思ってたんですよ。で、翌日自分のお店行ったら、ワンコラがむちゃくちゃ逃げていってて、
国沢くんから？
そうそう。で、ずっとオープン時から仲いいワンちゃんまで、
最初から。避けるみたいな感じだった。
そうなんですよ。歩み寄ってきて、突然 U ターンをして、ドッグランの隅でブルブル震え出したりとか。
動物なんか察知するって言いますもんね。
なんか変なとこ見てたりするんじゃん。
そうなんですよ。
ね。
で、なんか僕の多分後ろ見てるような。で、電車の中でも40分くらい僕のことずっと凝視する女の人がいて。
え
?20 代くらいの女の人なんですけど。で、なんだこれと思ってたら、写真が残ったんですよ。お客さんがイベントの様子写真撮ったら僕の顔がぐちゃぐちゃになってて、手には、あの、マネキュアを塗った女の人が握ってるような形の写真が撮れて。
それついてるってなんかこう、お払いとかした方がいいんじゃないの？
だからそれも、どう思います？だから僕もだから疑いやすすぎて、だお払いも、できる人できない人の見分けが
分かんない。まあまあまあ確かにね。
確かに。
はい、
正直、本物かどうかも分かんないしね。
分かんないですよ、見えないから。
でもなんか、怖いじゃない、そんな霊障が起きてるんだったら。
いや、怖いんですよ。でもまあまあ、さっきね、あの、高橋さんが言ってくれたように、まあ、女性やったらええかっていう。
俺冗談で言ったんだけどさ。
男性だったら話は別だったけど。
男性やったらもう本当に。
すぐ払いに行くよね。
すぐ払いに行く。
まあまあまあまあ。その辺のね、またあの、近況とかも聞きたいところでありますけども。そのさっきね、怪談師の人がいろいろね、もう猫も尺子もじゃないけど、出過ぎだてっていうくらい出てきてるんですけど、なんかこの怪談界のトレンドみたいなとあるんですか、今。
トレンド？
うん。なんか、流行りというか流行的な。
でもやっぱあれじゃないですか、やっぱ呪物。
ああ。トシちゃん？
トシちゃんと、早瀬さんのね、やっぱ呪物展も僕も行きましたけど、すごい大盛況やし、やっぱ呪術廻戦っていう漫画が流行って、結構、そう、すごい呪物ブーム。で、呪物を持ってる、なんていうの、怪談とはちょっと違うんですよね、また。怪談も込みやし、だすごい最強やと思うんですよ。怪談も込みやし、実物もあるし、それにまつわるお話もあるしっていう、一個の呪物だけですごく広がるというか。
なるほどね。なんか呪物ブームだっていうのもあるもんね、今ね。
そうなんですよ。
もう、クイザ君は呪物集めたりっていうのは興味ないんだ。
いや、これがね、一個だけ今お話が来てって、まあ、マジで嫌なんですよ。
預かってくれと。
そう、預かってくれ的な。
めっちゃ嫌そう。
マジで嫌なんですよ、僕、本当に、呪物は。
何なの、それ。
いや、これがね、あの、もともと、なんていうの、霊媒、霊媒じゃない、あの、霊感がえげつないおばあちゃんがいて、で、その方が言った予知とかも、たまにできたりするんですけど、ずっとじゃないですよ。たまにふと言ったことが当たったりってことが多くて、でもお孫さんが面白がって、占いできるんじゃないってタロットカードをプレゼントしたらしいんですよ。で、意外とやってみたら、マジで当たるわ当たるわで評判になってて、でも、占い師やったらって言っても、やっぱお金取ってやりたくないからってことで、仲のいい人たちだけのところで評判やったんですって。で、おばあちゃんが亡くなってしまって、で、そのお孫さんがタロットカードやってみて、遊び半分でやってみたら、おばあちゃんの見よう見真似でやってみたら、ホームに当たるわ当たるわで、評判になったんですって。ただ、それを持ってから、もう夢を見たら必ず悪夢だと。でも気持ちが悪くて、ちょっとどうしようかなと思ってる中で、国沢さんいりますって旦那さんから言われて、嫌やなと思ったんですけど。
すごい嫌そうな顔してる。
俺占いもあんま疑ってるんですけど、
あんま信じないんだね。
どっちかっていうとあんま信じないんですけど、なんかでも、おもろいなと思って逆に、疑ってる人間がカードに占わされるっていう。でも一回やってみたいなと思って、ちょっと預からせてくださいっていう話を今して
る。まだ預かってないのね。
そう、今段階。ちょうど一昨日ぐらいに連絡が来てて。
ちょっと怖いけどね。
ちょっと気持ち悪いですよね。
でも来てなんか霊障来たら、田中俊之に高値で売りつけりゃいいんじゃない？
確かに。そうね。どっちも知り合いだから。
あ、早瀬くんでもね。
せらせようかな。
絶対買うわ。オークションみたい
に。オークションに。二人だけの。
国沢オークションだけ。めっちゃせるよね、きっとね。あの二人だと。
めっちゃせると思う。
いや、そういう案もあるよね。でもね、今どのくらいあるんですか、階段は。
階段は、うん、多分、もう2、300ぐらいあるんじゃないですか、
ね。あるよね。はい。ほんで、海外の階段とかってのは興味ないんですか？
いや、全然、いや、興味自体はもう階段自体ないんですけど。
あ、そうだ、それない。最初は言ってるもんね。
はい。でも階段自体、その海外のもちょこちょこ聞いたんですけれども、うん、もうほんまにね、僕覚え悪くて、うんうんうん、2、300あっても3本ぐらいしか入らない
んですよ。いや、そんなわけない。マジで、マジで。
海外の階段って、うん、あの、地名とかがもう全く覚えられなくて。
ーああ、なるほどね。はい、そういうのありますよね。
そう。で、情景が浮かばないと僕喋れないんですよ。だから、僕が看護婦の話ができなくて、うんうん、病院とかの情景があんまり浮かばなくて、うまく伝えられないんですよ。だから、結構家の話とかに偏っちゃうんですけれども、自分の知ってる。
なるほどね。
イメージがちょっとつかなすぎて、僕が伝えるのには下手だなと思って、あんまり喋ってない
です、ね。ああ、なるほどね。はい、まあ、またね、海外とやっぱり習慣も違うからさ、日本と。うん、ちょっとね、ニュアンスがやっぱり難しいっていうかね。
そうですね。
ね、っていうのもあるし。う
ん、悪魔的なものですからね、うん、ね、基本はね。
そうそうそうそう。だからね、もうね、怖い話をいっぱい持ってるんで。3本とか言ってるけども、うん、もうボンボンボンボン出んだよ、本当は。
そうですね。はい。
栗沢くんが今後、はい。何か、まあまあ、ドッグカフェもやられて、うんうんうん、階段も今復活して、YouTube も、好評でやられてますけど、うん、なんか今後、これを、ちょっと今考えてるとかってあります？
考えている。
うん。
あ、やりたいことですか？うん、
展望。うん。
展望的には、まあ、基本今ね、YouTube チャンネルやっぱ2本やって、ていて、まあ、それをまず盛り上げることは大前提であって、うん、で、お店の方も、実はキッチンカーも準備、買って用意をしてるんですけれども、いいですね、
うん、
結局その工事をずっと手伝ってくれてて、それを任せてた人が、ちょっと忙しくて来れなくなって、1年間今、放置状態だったんですよ、トラックが。だからそれをなんとか今年は動かしたいなと思って。
なるほどね。
はい。
俺やろうかな、それ。違うか。
ぜひぜひ。ぜひぜひ指示させてください。
ねえ、なんか、ねえ、楽しそうじゃない？ねえ、うん、キッチンカーでね。
キッチンカー多分楽しいと思いますけど
ね。ねえ、まあまあ、ちょっと考えておきますわ。つうことでね、栗沢さん、はい、ここで、また、
はい。思い出の曲を紹介していただきます。
うん、はい。ケミストリーのですね、うん、ポイントオブノーリターンですね。
ああ、はい、
はい、はい。
これなんかあるんですか、思い出。
これ実はですね、僕の親父がもともとミュージシャンやってて、まあ、その売れてない。
ケミストリーの。
ケミストリーじゃない。同世代やのに。めちゃくちゃ歌うまかったんですよ。だから、当然俺もうまいもんやと思って、勘違いして10代の時に、ボイス&ダンススクールに通ってたんですよ。
はいはいはい。
で、清水翔太とか、
はいはいはい、
と一緒やったんですけれども、ずっと。だから俺、翔太ぐらい歌えてると思ったんですよ、
うん。
で、数年間そこで過ごして、ボイトリの先生に、ちょっといいって呼ばれて、歌諦めなさいって言われて。
はい、そんなことあるんだ。
その時最後に、諦めさせられた時の課題曲がこれやったんで。
はい、じゃあもうかなりの思い出
がありますね。思い出がありますね。
思い出というか、
はい、
怨念というか。わかりました。はい、そんでね、栗田さん、今日7月19日ですけど、はい、明日7月20日以降で何か、こう、うん、イベントで、とか、あれば。
7月の29日にですね、久々で大阪でライブをすることになっていて、
なるほど、はい。
結構謎めいたライブなんで、僕もまだちょっと打ち合わせ終わってないんでわかんないんですけれども、うん、ちょっとオファーがいただいたから、うん、あ、いいですよ、出ますって言って、大阪にも帰りたかったんです、仕事に。受けたらですね、国沢一世の、っていうライブやったんで、
うん、
あ、はい、俺看板やったんやって、びっくりした
ん
だ、
うん、
で、そこをパッて見たらですね、ゾッとする大喜利って書いてあって。
大喜利？
大喜利と思って。俺今から大阪で何させられるんだろうっていう不安なライブがありますんで。
なるほど。はい、そういう国沢くんしか出ないんだ。
僕と、僧侶さん。
え、僧侶？
はい。だから全く未知数のライブなんですよ。
会ったことあるんですか、その僧侶さんに。
ないです。
で初
た、初、じゃ
その日に会うの？
はい。イベントの方も初なんで。
で、大喜利対決。
大喜利対決。もう芸人の時から逃げてきたのに。
ずっとする大喜利対決。
はい。
なんか面白そうだな、これ。
めちゃくちゃ気になりますね。
内容はよく分かってないですけど。
これは栗沢くんも気合入るでしょ。
今、だから不安でいっぱいです。
す
み
ませんね。はい。なるほどですね。わかりました、はい。本当にね、もう、いっぱいお話聞きたかったんですけど。
ありがとうございます。
すいません。お時間になっちゃいました。
またいつでも呼んでください、ぜひ。
またね、
はい、
ぜひ。まあ、この後ね、ちょっと、連絡先交換して。
あ、お願いします。
はい。はい。本日のゲストは、怪談系 YouTuber の国沢一世さんでした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来てください、ぜ
ひ。お願いします。
うつけりさめです。
はい、喫煙室です
。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの、なんかニュースで見たんだけど、
はいはい、
今の20代の男性と女性の話。
うん
はい
うん、大丈夫ですか？
え？
男性と女性の話、ふみさん、大丈夫ですか？
大丈夫ですね。
大丈夫、俺なんか何言ってもいいんだから。あの、すげえ。あれなんです
ね。浜子みたいな。
そうそうそう。彼氏とか、彼女とか、
はい、
結婚相手とか、
はい
男性は、20代の男性は、7割いないんだって。
はい、ああ、そうなんですね。
女性は5割いないんだって。
パートナーがってことですかね。
ああ、なるほど。
で、そういうの興味がないっていう。
も
う困った時代だよな。
いや、俺、それ思うんすけど、よくその興味がないって。俺、それね、絶対カッコつけてると思う。
いや、違うでしょ。
いや、絶対カッコちょっとシャネ構えてるもん。いないっすけど、興味がないんでって言ってんじゃないですか。
シャネ構えるほど、欲求って抑えれんの。
いや、だから、とりあえず表向きとして、
うん、
まあ、いないのは確かかもしんないけど、うん、その理由として、
うん
いや、モテないんですよ、とかっていうよりは、興味ないんで、っていう方が。
じゃあ、モテないってことなの？その人は。
え、だって興味がないって言って。
だから、興味がないって言い出してるらしいよ。
あ、だから興味がないんでしょ？
うん。
うん。
だからもうおかしいんやな、もう世の中になったなっていうね。
大丈夫ですよ。
うん。
ありますよ。
うん、まあまあ、俺
ら。ふみさんの時代は皆さん興味あったんですか？
そんなもんありありだよ。
ありありなんですね。
ベビーブーム舐めんなよ。ねえ。
うん。
ベビーブームですよね。
そうなのかな。
だって昔ってすごいクラスいっぱいありましたもんね。
あった。
確かに。
人が多かったからな。人数がな、クラスのな。
うんうん、
でも、そうだね。なんかそのニュース見て、悲しいなと思ってさ。
だってあれですよ、今年、出生と、
うん、
まあ、亡くなった方のその、差がね、うん、200万人ぐらいいるんですよね。200万人って言ったらね、もう群馬県の人口ぐらいですよ。
うん、あ、そうだよね。
そうなんですね。
恐ろしいですよ。
もうどうなることやら。
どうなんすかね、日本は。
うん、だからもう、少子化ですよ。
だやっぱ、一夫多妻制をちょっと。
制度自体
は。いや、でもね、笑い事じゃ俺ないと思う。
うん、俺もそう思う。
そう、いよいよなってくるんじゃないかなって。
う
ん、
せめてやっぱ俺が生きてるうちにね。
あ、そしたら頑張っていただいて。
頑張る。何を頑張るんだっていうことですね。
ねえ。
まあまあ、そんなこんなで。
はい。
若者よ。もうちょっとね、
うん、
弾けた方がいいなって俺は思ってるんで。
ね、すみません、もうちょっと具体的にどう弾けるのか教えてください
。いや、だってもう、なんかやりたいときはやりたいじゃん。
何よ。それか。それか。
だからね、若者ね、20代の若者、もっと弾けた方がいいよ。次の歌で曲いきますよ。ジョー・ストラマー&ザ・メスカレロスで、ジョニー・アップルシード。はい、勝手に聞きやがれ、お別れでございます。
はい、
いや、階段聞けましたね。
階段怖かったですね。
めっちゃ怖かったね。
うーん、
いや、やっぱり生でね、目の前で聞くとなお怖さが増すというか。
確かに、
ね、まあ頑張って、
はい、
今日帰ってください。
はい、
はい、そんで告知。
次回の放送は8月に入ります。8月2日の火曜日20時からです。
ね、もう8月まだまだ暑いですけどね。
暑いですね。
まあ階段を聞いて涼しくなって、
うん、本当にちょうどいい放送でした ね。
ちょうどいいナイスタイミングの放送回だと思いますのでね。
はい、
皆さん、よかったらアーカイブもこの後ね、聞いていただければ
本当にそうですね。
聞き直していただければ、
ね、聞き直しで
ということでございますよ。
はい、
はい、それでは高橋文の勝手に聞かれ、この辺でお別れでございます。お相手は高橋文と
直江さゆでした。
それじゃあ暑いけどみんな体に気をつけてね。バイバイ。
バイバイ。
高橋文の勝手に聞きやがれは、すべてのエンターテインメントをサポートするランラビットランの提供でお送りいたしました。